中継前に引き続き委員会を再開いたします。なおこの際申し上げておきますが、予定時刻を大幅に、上回っている状況でございますので、お含みの上尋問にお入りいただきたいと思います。次に世良和之さん、杉本浩二さんから証言を求めます。お分かりいたします。証人世良和之さんから証言を行うにあたりメモ等を参考にしたいとの申し出がありますが、これを許可するご意にありませんか。ご意なしと認め許可することに決定いたしました。これより世良和之証人の入室を求めます。それでは中継前に引き続き委員会を再開いたしますが、中村義久さんの入室を求めます。永井昇さん入室を求めます。証人各位におかれましては大変お忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席いただき誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。さらに調査のためにご協力くださるようお願いする次第であります。それでは証言を求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては地方自治法第100条の規定があり、またこれに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順用されることになっております。これにより証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合にはこれを拒むことができることとなっております。すなわち証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害する事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、祈祷、もしくは祭祀の職にあった者、もしくはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって黙秘すべき者について尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときはその旨お申し出をお願いいたします。それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくして証言を拒んだときは6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっております。この宣誓につきましても次の場合はこれを拒むことができることになっております。すなわち証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときは宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことはできません。なお宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3ヶ月以上5年以下の禁錮に処せられることになっております。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは法律の定めるところによりまして証人の宣誓を求めます。法証人および報道関係者も含め全員のご起立を願います。それでは世良和之証人、 先生との朗読を願います。宣誓書、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年12月2日、世良和之。次に中村義久証人、宣誓書の朗読を願います。
宣誓書、上司に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年12月2日、中村義久。
次に永井昇証人、宣誓書の朗読を願います。
宣誓書、上司に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成17年12月2日、永井昇。
ありがとうございました。ご着席願います。これより証言を求めることになりますが、証言は証言の求められた範囲を超えないこと、またご発言の際にはその都度委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、こちらから尋問しているときは着席のままで結構ですが、お答えの際は起立して発言を願います。それでは、中村証人、永井昇証人にはしばらくの間ご退席ください。これより世良和之証人から証言を求めます。最初に委員長から所要の事項をお尋ねいたします。引き続き清水委員から尋問させていただき、その後各委員から補充尋問を行うことにいたします。まず世良和之さんに私からお尋ねをいたします。あなたは世良和之さんですか？
はい、そうです。
現在の職業、生年月日をお述べください。
現在の職業は長野県立歴史館館長、昭和19年2月28日生まれです。
私からの尋問は以上で、以上でございます。お分かりします。世良和之証人と先ほどから控室でお待ちいただいております杉本浩二さんのお二方を同席の上で証言を求めることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。さよう決定いたします。それではここで杉本浩二証人の入室を求めます。それでは次に清水委員から尋問させていただきます。清水委員。
大変お疲れ様、ご苦労様でございます。稲荷山養護学校の改築問題につきまして尋問をさせていただきたいと思います。はじめに世良証人にお伺いいたします。あなたが教育次長、教育長をされていた時期をそれぞれお答えいただきたいと思います。
世良証人。
私が教育次長をしておりましたのは平成14年4月1日から平成15年4月の、失礼しました、3月の19日でございます。教育長をしておりましたのは平成15年の3月の20日から平成16年の12月の20日まででございます。
次に、
それでは世良証人にお伺いいたしますけれども、その当時、稲荷山養護学校の改築事業に関わり始めを始めた時は、教育委員長になったんですね。その時はこの事業はどういう状況にあったのか教えてください。
世良証人。
私が教育委員長になった平成14年4月1日にはですね、すでに、稲荷山養護学校の なんて言いますか、基本的な考え方が固まっていた、わけで、ございまして、平成、私は教育実習になる前の5月15日に研究会が発足し、そして、私が乗りました、教育実習になりました5月に、基本計画は策定されたという時期でございます。
新人、それではお聞かせしますけど、稲荷山養護学校の改築事業について、教育委員会としての仕事の内容はどういうものだったか教えてください。
世良承認。
はい。稲荷山養護学校の改築事業はですね、稲荷山養護学校が老朽化したことによる改築と合わせまして、長野養護学校、それから上田養護学校に、が、削れ場になってきたということで、養護学校の子供たちを通える方がですね、稲荷山養護館に通学するということの、いわゆる、稲荷山養護学校は下不自由の学校でございますけれども、長野と上田の養護学校は、いわゆる知的障害の非平地校という、長野県で初めての養護学校を、作るということでございます。
市民委員、端的に言えば予算執行の権利があるが、内容については、住宅部に任せる立場にあった。こういうことでよろしいでしょうか。
世良承認。
内容について、伴うところの予算の組み立てといいますか、要求は私どもが行います。それに従いまして、予算が通りました後、いわゆる設計、それから行政の選定等は自宅を行うということでございます。
清水君、そうお聞きしますが、基本的な構造、例えば木造にするとか、鉄筋にするとか、そういったことは決定権は教育委員会ではお持ちだったんでありましょうか。
セラション。
予算をですね、要求するという立場というのは、趣旨という立場でございます。先ほど申しましたように、業者を選定するとかですね、プロポーザルをするというのは受諾でございますけれども、あくまでもそれは趣旨の意向を反映するということが、前提にあろうかと思います。
次に、最後じゃあお聞きしますが、木造か RC かということの決定は、教育委員会でなさる。ここでよろしいでしょうか。
世良承認。
はい、木造か、それとも RC かということにつきましてはですね、私ども、最終的な接種が、予算要求をそういう形で、しておりますし、私たちの責任で来て、もちろん住宅部とか、いろんな形方のご意見を聞きながら、決めたということでございます。
清水君、平成14年、過去のことで申し訳ございませんが、思い出していただいたのが、平成14年10月23日、あとは知事、石田さんには、知事レクで、木造化をすると1年開口が伸びるという話をされておりますが、その根拠は何だったんでありましょうか。
世良承認。
18年4月開校ということで、私ども、頑張って、参ったわけでございますけれども、もう、基本設計そのものが、印象的のように、すでに、14年後ですね、5月に、住宅の方で、RC と、ということで、もう私どもも RC ということで、予算行きしていましたし、そう決まっていた段階でございまして、それが、ある段階で、今お話になった10月23日の頃にですね、いろいろ動きがありましたけれども、 その基本設計がある主義が、そういうものがですね、じゃなくてですね、木造というふうな形になった場合についてはですね、多分、基本設計そのものまで影響を受けている恐れがあるというふうに私は考えておりましたので、設計期間そのものがかなり伸びるんではないかということで、申し上げたところでございます。
それは具体的な根拠があったり、またどなたかから、そういう話をお聞きして話されたわけではないということでよろしいでしょうか。寺田総務。
私自身、設計家ではありませんし、技術の専門家ではございません。ただ、すでにですね、当初、知事が、多分、こう、出やすかったときは、17年の施設開校というふうな形で、校舎の皆さん方に、公約されていたのがですね、だんだん伸びてきまして、そして今18年4月というふうになったわけで、私の中にはですね、いずれにしても保護者の切実な声、早く開校してほしいというふうなことがありましたので、最もその開校日が気になっていたところでございまして、そういうふうなことに影響を与えるようなものではないかというふうに私自身、少しのように考えたところでございます。
新人、聞き間違いがあったら意見なんですが、先ほどおっしゃったように、当初18年としたら、当初は17年であったというように、よろしいでしょうか。セラソン。
最初のですね、一番最初のですね、12年の、その時にこれすでに、2月見解で、13年度予算が成立しておりますが、開校年度については17年度というふうに、最初は一番近くなっていたということを承知しております。
次に、はい。同日ですね、同じような会議で、あなたは、セラソニーは構造体を木造化すれば、木材の使用量が増えるという発言もなさっておりますが、この段階で構造体まで木造という話は、どこからお聞きになり、どこから、この話が根拠を得た話でありましょうか。セラソニ
ー。ですね、いわゆる9月1日の新しい知事が誕生いたしまして、公約で、循環型社会の建設、いわゆるできるだけ木を使った学校を作りたいというふうな意向が私たちも伝ってまいりました。そしてそれによってですね、できれば木をふんだんに使った学校、できれば火災までですね、木造にしたいという、田中知事の、思い、意志というものが私たちにも、承知していたわけでございまして、伝わってきたわけでございまして、そこで、そのような考えを、持っていたということでございます。
新人。それより若干遡ります。平成、それさんにもお聞きいたします。平成14年6月の県議会、7月のものになりますけど、文教委員会で複数の県議が、マグワ特殊教育課長に、稲荷山小学校の改築に際して、木造の可能性を話しておりますが、この質問で教育委員会の見解に変更はあったんでありましょうか。セラソニ
ー。私はちょっと、今の、新人のですね、尋ねの、実は記憶はちょっとないわけですけれども、それで変わったということはない、というふうに承知しております。
新人、ちょっと昔のことですので、もう一回話します。これは実は、木造化という話が出る前、木質化という議論がされている時の話です。この時にこの質問が出て、それによって木造化ということが議論されるようになったかという質問であります。寺田総務。
木質化というものはですね、今、委員のおっしゃったように、だいぶ前から、そういうふうな議論がなされておりました。そして、現実にいろんなところでですね、木質化というものを、まあ、経験化というのも進めてきたわけでございますが、いわゆる、RC、このイタリアのかな、RC の基本構造をですね、固体まで、木造にするということはですね、その時には一切考えておりません。
すみません。それは平成14年10月11日、時間もあります。午前11時45分であります。世羅当時の教育委員は1階指示室に行き、そこで稲荷屋の養護学校の木造化について説明を受けた記憶がございますでしょうか。世羅町に。
そうですね、平成14年の10月11日、午前の11時45分ですか、私が1回の地域に、私だけじゃなくてですね、確かその時の住宅部、教育委員会、私以下、教育委員会は、担当の杉本課長や、さんたちがおられたわけでございまして、その時にですね、私たちは、その木造知事が木造というふうな、臭いまで木造というふうなことをお考えだということは、ずっと前から承知しておちょっと前からですね、承知しておったもんですから、その問題点についてですね、ご説明したと。住宅部の方と一緒にですね、説明したということでございます。
はい、すみません。では、この日です。正式に言うと、おそらく、詳細によりますと、これに初めてだと思うんですが、当時の平井市長が木造化ということをお聞きしたのは、それは、どなたからお聞きしましたでしょうか。世羅町に。
誰から聞いたと、これ実はですね、私もさ、これに当たりまして、いろいろ調べていたわけですけども、それをですね、住宅部長の中村さんからお聞きしたのか、それとも、その時にですね、11年の、先ほど言いました、11時45分の時には、これは住宅の仕事を私どもが、入って、知事が薄々木造化というものをお考えになっているということは、その前日の中村部長さんの書き入れた話のもとに、まあ、進みが上がったということでございます。
杉本、では杉本主任に、お尋ねをいたします。あなたが教育委員会に配属され、退職するまでの経歴を時系列で、先ほどお聞かせをお願いします。杉本主任。
後半の方でよろしいんでしょうか。一番若い頃、
課長さんから。
あ、ですかね。若い頃もずっと教育委員会10年にいたもんですから。私が教育委員会に来たのは、平成14年4月1日から体育課長です。それから、すいません、14年のあれ、10月くらいだったと思うんですよ。秘密の人って覚えてません。すいません。11月から総務課長。で、平成15年4月1日から教育次長を、先ほど言いましたが、平成15年12月19日まで務めております。以上です。
はい。それではお聞きいたしますけれども、あなたが教育委員会の総務課長になった直後、私の調査では18日となってますけれども、平成14年11月22日、プロポーザル委員会委員長が段、則彦氏に決まりますが、あなたは田中知事からこのことについて何か相談がございましたでしょうか。
杉本町に。
どうしたあったかありません。
杉本、はい。では同じ尋問を世羅町人にもさせていただきます。
世羅町人。
私もそのようなことについては一切、接しておりません。
清水委員、では杉本さんにお願いいたしますが、あなたは段則彦氏を以前から 以前からですね、知っておられたでしょうか。
杉本町に。
私は特に存じ上げておりません。
以前というのはいつから。
はい。はい、杉本。
このプロポーザル委員会の委員長として、なる以前という意味です。
杉本町に。
存じ上げておりません。
杉本。
では、同じ尋問を世良商人にもお伺いいたします。
世良商人。
はい、私も同じく、存じておりません。
清水委
員。それでは、杉本さんにお伺いいたします。あなたは、プロポーザル選定委員のお一人である稲山正宏氏は、どのようなお仕事をなさっているか、ご案内だったでしょうか。
杉本商人。
全く存じておりません。
清水委
員。では、同じ質問を、尋問を、世良商人にお願いいたします。
世良商人。
私も同じく存じておりませんでした。
清水委
員。清水さんにお伺いいたしますが、実は稲山正宏氏は北原設計事務所の協力事務所ということなんでありますが、それは未だもって知らなかったということでしょうか。それもある時点から知ったというか、それをお伺いいたします。
清水商人。
今ただいま初めて聞きました。
清水委員。
ではお聞きいたしますが、この問題は住宅法では取り上げられている問題でありますが、そのことについて一つもご相談はなかったんですね。
杉本町に。
私は全然、承知しておりません。
清水委員。では、同じ尋問を、世良商人にもお伺いいたします。稲山正宏氏が北川原設計事務所の協力事務所だということは知っておられましたでしょうか。
世良商人。
私も知っておりませんでした。
清水委員。結構です。では、杉本総理にお伺いいたしますけれども、稲山洋学校の設計料の増額について、平成15年頃、15年の春頃、調整をいたしましたでしょうか。
杉本総理。
設計の関係は、私の記憶では9月発生だったでしょうか。ですんで、そして教育委員長になってから、自立教育課程の打ち合わせ等には同席しておりましたので、そこでの話し合いの内容は承知しております。
清水委員、正確に言うと、では、教育次長になってこの話を知ったということでよろしいでしょうか。
清水委員。
総務課長の時にも、予算やなんかの時には、同席する機会もありましたので、話は聞いておりますけど、直接のその時は、課長とかなんかということではありませんので、やはり、主催者としての受け止め方は少し違っていたと思いますけど、ですから、よくその辺を記憶はしておりません。
清水委員。では、お伺いいたしますが、この問題について、当然、9月以降ということなんでしょうけれども、主催者で、行動されたのは、杉本総理の次長、杉本総理でよろしいんでしょうか。
杉本総理。
今は、設計の変更の関係ですか。で、それは当然教育課の中で、教育長を含め、自立教育課との打ち合わせの中で、立ち寄るので、私に一人でっていうことは、ないと思います。
清水委員、組織でありますので、全くそのようだと思いますが、主体的になって、各部局と接触したり、また、東京に出向いたりしたのは、どうだったかという質問で、返させていただきます。
清水委員、清水さん。
基本的にはもう、自立教育課長の方、と住宅部の中心に打ち合わせをしたというふうに聞いております。
では、課長と、住宅部の報告を受ける立場であったと、こういうふうに解釈してよろしいでしょうか。
杉本省に。
女性はというと、教育長に相談するときに同席をしたという立場でございます。
杉本省に。それでは、世良省にお伺いいたしますけど、本来このプロポーザルの段階でですね、基本設計に関する設計費を払わない旨を、長野県側は北原設計事務所側に話してある、ということは知っていましたでしょうか。
世良商人。
その話は知らなかった、承知してないんですが、そもそもこれ実設計のプロポーザルということで、ということで承知しておりまして。
清水に。実設計のプロポーザルでもちろん取ったんですが、大きくいろんなものが変わったんで、基本設計についても設計料の増額をいただきたいという話があったわけですが、そのことは、じゃあご案内じゃなかった。または、これは基本設計についてはもう払わないというのは県が約束してるんですが、それは知らなかった。そういうことでしょう。
それはその、
前回のですね、プロポーザル審査委員会っていうのは確か1月4日ですか。
あ、
そうですね。その時にはですね、全く、基本設計、実設計の変、額が変更するなどということは、私の想像もしておりませんでした。
それでは結局この設計が増額するわけでありますけれど、増額に関して田中知事と当然ご相談を申し上げたと思うんですが、その時はいかがでしょうか。
世良庄に、
はい、実設計事業の増額というのはですね、私の記憶ではですね、確か1月の8日に東京都の審査委員会で21日に決定されて、契約をして、実際にですね、実設計に取り掛かって、3、4ヶ月ぐらい経ってからですね、だから5月か6月頃にですね、とてもこの実設計料では、全面というふうな話がですね、北川原、設計、事務所の方から、住宅公に話して、来てるということは私は承知しておりました。
この設計料のですね、折衝にあたりまして、プロポーザル選考委員長の段則彦氏に調整役を頼んだらどうか、ということを頼まれたことは、その際を、していただいたらどうかと、そういう質はございませんでしたでしょうか。
世良庄に。
南さんにですね、設計料の委託、設計料の増額について調整をしてくれということは頼んだことはございません。あくまでも設計料の増額については、先ほど杉本理事長が、申し上げましたように、これはそのせいで、お願いしたわけですけれども、実は、確か5月から6月頃からもうすでに検討を始めて、住宅庁と私どもと一緒になってですね、検討を始めてまして、要求するのは、基本委員会になりますので、私どももそれが妥当であるのか、ということをですね、十分進める作業を始めてきたところでございます。
手元にですね、この前、ここに出廷できないということで、陳述書をいただいた、大月証人の文書がございます。この中にですね、平成15年4月頃、知事から宮津氏の調整がうまくいかないので一緒に入って調整するに指示された。これ大月記者ですね。また、設計事務所を選考したプロポーザルの審査委員会の段委員長にあって意見を聞くように指示をされたというふうにございます。したがいまして、今お聞きかかったのは、段さんに相談をされましたですかと、ここでありますけれども。世良庄に。
はい。お答えいたします。確かですね、今の5月ですかね。5月にジャンさんに私お会いしたことがございます。そして、北川原さん、プロポーザル審査委員長という立場でですね、ジャンさんにご相談をお会いして、ちょうどお会いしたんですが、5月の何日かちょっと忘れましたけれども、正午過ぎだと思いますけれども、そういうふうに、設計料というものがですね、北川さんが非常に、不足しているという住宅の方もそういうふうなことで対応が取りされているというふうなことを聞いておりましたので、私自身、予算を要求する立場ですから、いろんな意見、やはり、情報を掴むということで、調整をお願いしたということじゃなくて、財産のお考えをとかですね、ご意見をちょっとお気に伺ったというところでございます。
大月市のですね、 記憶が違わなければ、その後再度、警部署、住宅部署と各部局担当者及び北原人大臣の東京の事務所で、設計量の増額について打ち合わせをしたと、こうなってるんですけど、記憶者はございませんか。
寺川に、
まあ、日にちはちょっと忘れましたけれども、今の設計量の増額についてですね、意見を交換したことは事実でございます。
次に、意見を交換したということは、設計量の増額について検討したということですか、それともそれぞれの立場の意見を聞いたということですか。
寺川に、
私の気持ちとしてはですね、その時に、設計量を増額する、そういうことを体が固まっていたわけではありませんし、それは全く妥当であるというふうに、決定的に、な、決意を持ってたわけじゃなかったわけでございまして、まあ、今、新宿委員が詐欺のお話になったように、お互いの意見を交換したということでございます。
うん、その折ですね、事前に基本設計についてはお支払いはしないよという件から、プロポーザーの別の条件だということは、では、知っていなかったと、もう一回お聞きします。知っていなかったということでよろしいでしょうか。
セラション。
基本的にはですね、私もまあ、役員でありますから、まあ、実績をお願いしたのでありますので、基本設計をね、量を支払いするということは、ちょっと違うんではないかなと、そういうことできるのかなと、いうふうな疑問は持っておりまして。
しかしながらですね、まあ、最終的にはそれを救助してくるわけですね。その経緯はどういうふうだったか、また、知事からそれについてアドバイスだったか、教えてください。けが承認。
後の方の質問ですが、市議からはアドバイスはございませんでした。あくまでも、いわゆるその、まあ、ダンさんをはじめ、北川さんのご要、まあ、ダンさんとのご意見、北川さんのご要求、それが妥当かどうか。で、それはですね、クラスまで予算要求を読んだわけですけれども、まあ、いわゆる実設計を北原さんがお引き受けになった後ですね、そもそも実設計のプロポーザルというものは、そもそも何だというふうな無駄さのご意見がございました。そもそも基本設計からね、やらなきゃ実設計のプロポーザルというのはそもそもないと。例えば、いわゆるコンペ方式みたいに、しっかりとした形のものをですね、見るならば、これは別ですけれども、それと、いわゆるプロポーザル方式というのは、そのアイディアとか技術とか、その人の想像力を見るものであって、その人にある面から見れば、基本設計でもってですね、縛るものではなくて、あくまでも、もう基本設計も含めた形でですね、これが、扱うべきものであって、その実設計の契約書を言っても、これは基本設計の分もね、その単価というものが入らなければおかしいんであるというふうな、ご意見でございまして、私どもも実際その後の実際の北川さんの作業のやり方、これは稲川の農家については、非常に普通の建物と建物と違いまして、関係者がたくさん多いでございます、保護者から、いろんな方が、その人たちの要求をすべていろいろと細かく最後まで詰めていく。そして、最初のプロポーザルの出しました作品はですね、あくまで参考でありまして、随分政治的には変わってしまったと。ということで、まあ、その設計までですね、それぞれがないと判断したところです。
衆議院。では、基本設計、まあ、基本設計が実設計を含む部分があると、今お話だったんですが、それ以降は、この仕事は、現実の仕事としては、住宅部に移っていく。ということでよろしいでしょうか。
寺総に。
私ども予算要求しまして、詳しく補正で、 2,570万円の実設計の、変更をしました。その後の、いわゆるプロポーザルの進め方については、もちろん、住宅部の方が行ったということでございます。
次に、では、ちょっとお聞きしたいんでありますが、寺城に、平成15年12月の定例議会で、木材の事前調達の予算、補正予算を贈呈されますが、この経緯、まず教えていただきたいと思います。寺城に、
実施期がですね、当初6月30日だったと思います。2月の何日から6月30日まで。それが、すぐに9月30日まで、伸びるとプロポーザル審査委員会で最終決定したときに伸びたわけですけども、実際、それがですね、とても9月30日はできない。下手すれば、年を越すというふうな状況が、あってですね、これでは、そこの工期が利益の仕掛けに間に合わないと。それではそれをカバーするにはどういうふうな手伝いがあるんだということをですね、北柄を含め、住宅部、私どもとも、むしろ検討して、結果ですね、じゃあ、草焼きの工房材の273米の木造をですね、事前調査しようと。それでは、18年4月の開墾で間に合うということで要求させていただいたということでございます。
先生、経緯はわかりましたが、事前調達を発案したのはどなたでしょうか。
寺城に。
ですね、私の記憶では北川原さんだと思います。
先生、具体的に北川原さんのどなたがおっしゃったんでしょうか。
寺城に。
私聞いたのは多分北川さんからだと思うんですけど、もしかしたらですね、直接こちらに来られた上原市長さんとか、呼んなかったかと、その辺にちょっと空だけありません。
ちなみに、それをお聞きしたときにですね、基本設計、基本設計のちょっと問題が、限りが若干、基本設計も関わらなきゃいけない部分があったりして、いろいろ混乱があったことは事実としても、木材の事前調達、ということについては、何の疑念もお持ちになりませんでしょうか。
寺田さん。
これはですね、私ども、木材についても、このお仕事でございますので、委員部の校長、プロジェクトチームを組んでですね、もう打ち合わせをしたわけです。で、委員部が、それは可能であると。そういうふうなことで、全力に協力すると。いうふうなことで、私どもは予算を要求させていただいたということでございます。
新人、では、お二人の最後の質問になろうかと思いますが、私の方からは、それぞれお伺いいたしますが、先ほどから出ましたプロポーザル、先人委員のダンさんが、田中康夫知事に献金を、正確に言うと、講演会ですけど、なさっている事実はご案内でありましょうか。お一人ずつお伺いです。
寺さん、
承知しておりません。
杉本商人。
私も承知しておりません。
清水委員、結構です。いいですか。完全して、ご質問ございますか。よろしくございますか。はい。それでは、以上をもって、はい、はい、どうぞ。
大変ご苦労さんでございます。それでは、先ほど お話かけても調達につきまして質問させていただいておったわけでございますが、その中で、出た件につきまして、世良前教育長さん、世良主任にご案内したいと思います。平成16年1月26日、知事へのレクがございました。ここにですね、納期は4月末、予算は繰り越し対応で決定する。知事から総裁は青山水道庁と相談することとの話があったため、水道庁と打ち合わせを行う。上原課長と徳竹補佐が対応したということでございます。 繰り越しに関しては特に指示はなし、理由は付けさえすれば良いということであったということでございます。この時に、水道庁の方から、今デザインを安西氏に頼んだ話が町内で不満ということを言明されたということでございます。でこれをですね、受けまして上原課長が、世良町議長に同物の報告をしたということでございます。でこれは当時の、担当いたしました山西主任が残した記録で、山西主任は、そういう記憶があるということで先ほど伺ったわけでございますが、世良町議長、当時の世良町議長はそういった報告を上原課長から出た記憶はございますでしょうか。
世良町に
正直申し上げまして、その記憶はございません。
個人、
はい、ありがとうございました。それから、杉本前議長さんでありますが、先ほど杉本議長さんのお話の中でですね、知事が関与した当時ですね、協約が少なかったと、県とですね、長野部隊が協約してなかったもんで、知事の関与は、あっても、認められるというようなご答弁をいただいたんですが、県のですね、契約日がですね、10月の3日なんですね。ですから、それ以降に知事が関与しております。ですから、ご認識が違うということなんです。それも含みましてですね、すでに契約をされているものにつきまして、知事が関与しておったという事実だと思います。そこに、長野部隊から出された当初の契約書のですね、ものが日付に入っておるわけでございます。ちょっとそれは、杉本次長さんの、当時の、今の認識がちょっと間違ったのが、当時、どういうふうに思ってやられたかあれなんですけど、いずれにしても、10月3日が契約日でございますので、それ以降、知事が、杉本さん、さっきお話をされて、これ、進めておる、関与しておるんです。この点につきましてですね、こういったことに対するご感想を改めて伺いたいと思います。
杉本さんに、
私の記憶では10月3日ですか。そして、私の記憶間違いだと、間違いはないですけども、私の記憶の中では、いろいろ相談しているときにはまだ契約がしてないというふうに担当課の方からは聞いておりましたので。
ご建議。
それで、実際には10月3日だということでございますが、そういうことを踏まえて、お話、知事の関与につきましてですね、どういうふうにお考えになるか伺いたいと思います。
杉本さん、
先ほど小池さんの方から私の方から契約してもいいですよっていう号を出した日が多分11月の終わりですか、こうだったと思います。ですからその時まで私は契約をしているという意識は全く持っておりませんでした。
そうしますとですね、この契約日というのはですね、それでは遡ってやったということですね。契約もそれでは実際の行為とは違ってたということですね、これ。そうしますと。
杉本さん、
私はそれを理解しております。ですから、それ言ったように、さっき、ご主人から言われた、ふうに私は記憶しております。で、契約、契約なんかについては、多分、だから私がオッケーした後に契約したというふうに私は
記憶をしております。
ご注意。
はい、わかりました。そうしますとですね、実際には10月の3日に契約しているにもかかわらず、11月の14日の杉本次長の今の記憶では契約をしていないということでございまして、これもですね、そうしますと、この契約書もですね、後でこれはまた作ったという、ありますから、ということになるわけですね。
杉本商人、わかりますか、今の。
私は先ほどの小池委員に言われたように、その、小池さん持されてるメモで、私が契約をしてもいいですよって言ったのは多分10月4日で後だ。11月頃ですよね、私が。そこでそういうふうに各担当から私に相談があったのはその頃だっていうふうに私記憶しますんで、10月4日に契約するっていう意識は私が記憶は持ってくありません。
いいですか？はい。柳田委員。
はい、
お願
いします。
で、そうですね、先ほど来からお話パケットの話がありま、あったわけなんですけれども、結果的にね、結果的にですね、仕様変更総裁等を見る中でですね、結果的に表に出てきた資料というのは、県の自己都合によって、県の自己都合によって、こう、デザインがですね、キャラクターが変更したという説明ではなくて、長野部隊からの申し出によってですね、変更される。デザインが変更されるっていうですね、ストーリーの上に立っていることなんですね。申し訳ないことちょっとわかりづらいですかね。ということなんですけども、これも平成16年2月17日に、行った協議、これ協議委員会の中で行われている協議ですけれども、その表記の中にもですね、長野部隊から黄色以外の色とし、デザインを最初からやり直すことの申し出があったと。言ってみれば、これは協議委員会のこれ公式の文書ですけれども、言ってみれば、言われて、なんか申し出があったからデザインを変えたという、すべてのストーリーにしているわけなんですけれども、そういう認識というのは、世良承認、その時のですね、局長というお立場の中で、そういう認識をお持ちだったんですか？
世良承認。
ですね、プロポーザル審査委員会、最初の時にですね、すでにデザイン等については、若干出席しなきゃね、するという付帯決議がなされておりますし、そのやり方については、事務職に記入するというふうな、ことであったと承知しております。9月22日が、プロポーザル審査委員会の開催時期でございます。で、まあ、契約面については、私は、まあ、多分、杉本さん、ちょっと、誤解されてるかどうかわかりませんけど、私は、まあ、10月1日、それ以上ですね、契約になっておりますし、その後、いわゆる、そのデザインの変更についてですね、業者と、文化財障害学習課の方で、いろいろとお知らせをしております。というのは、再決議で、デザインを変更してほしい、人に欲しいということがありましたので、そのように私は、そして、いわゆる、自己都合というかね、県の方で、まあ、いわゆる、発注者の県の方としてですね、より良い、その、なんて言いますか、ものを作りたいということで、申し上げた。また、プロポーザル審査委員会の方の意向にもそうであったというふうに接しています。
端的にお聞きしたいんですけれども、その他のですね、今の事前の、ですね、セラ承認が入る前の状況の中においてもですね、デザインっていうもの、デザイナーの変更っていうものが改ざんされている事実っていうものが、まあ、書類が2つ出てきてですね、課題されているんですよ。その中には、デザイナーの変更という、まあ、ちょっと言ってもあれじゃないんだけど、デザイナーが変更されたという事実が、 表にはわからないように書類を改ざんしてるんですよ。で、それもって一方で、教育委員会が出している、その書類のですね、ものというのは、言ってみれば、その、どういうことになったんですかね、実際そのデザイナーのですね、名前であるとかっていうものの使い方が一切ないですし、安西さんっていうですね、なので、この、それらのものというのは、一切ですね、長野部隊からの申し出によるものなんだと。それで、私どもの調査によるとですね、こちらの方の契約変更願い書というものがありますけれども、こちらもですね、長野部隊の意思によってですね、出されたものではなくて、教育委員会の方からですね、出していただきたいというですね、意思が伝えられて、長野部隊から提出をされた推奨書です。そういう意味では、この変更と、デザインの変更というものに関しては、教育委員会の意思によってですね、導かれたものではないのかなと思うんですよ。先ほど申し上げたように、長野部隊から、まあ、そんなですか、申し出があったという記述もあるわけなんですけれども、そういったものに関して、そういう認識は、世良町人はありますか？
世良町人。
デザインの変更につきましてはですね、プロポーザー審査委員会の中で付帯決議がありましたので、長野部隊さんも、デザイン変更を、自らですね、こういう変更をしたいということを申し出てこられておりまして、それに対しまして、県の方として、教育委員会として、いや、これは、こうした方がいいや、これはまだ当たらないというふうな、お互いの、やり取りをやっております。で、もうすぐですね、多分、重複してるのかもしれませんけども、デザイナーの変更とデザイン変更との違いは、わけでございまして、デザイン変更につきましてはですね、最初から、プロポーザル審査委員会1月の22日の時から、デザインは変更、ということを再決議があって、それでずっと、長野部隊さんと研究委員会の方でですね、お互いにキャッチボールをしているわけでありまして、まあ、そういうことでございます。
いやいやいや。
杉本署にいらっしゃいますか？
杉本署に。
先ほどの2月の頃の経過は私全くわかりませんので、その後どのようなことがされたのかと私はわかりません。12月に辞めてますので、私の一つは先ほど話した過程までですので、それ以降のことについてはわかりません。
はい。他に、よろしくございますか？はい。それでは、通常で、世良和之証人、杉本浩二証人に対する尋問は終了いたしました。証人確認におかれましては、大変お忙しい中、長時間お待ちをいただいたりいたしまして、誠にありがとうございます。ご退席されて結構でございます。ありがとうございました。お疲れでしょうが、引き続きやりますので、しばらくご辛抱をお願いいたします。引き続き委員会を再開いたしてまいりたいと思います。次に中村義久さん、永井昇さんから証言を求めます。お分かりします。証人中村義久さん、永井昇さんのお二人を同席の上で証言を求めることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか？ご異議なしと認め決定いたしました。次に永井昇さんから証言のを行うにあたりメモ等を参考にしたいとの申し出がありますか？これを許可するにご異議ありませんか？異議なしと認め許可することに決定いたしました。これより各証人の入室を求めます。
これより中村義久証人から証言を求めます。最初に私から委員長の立場で所要の事項をお尋ねいたします。引き続き審議委員から尋問をさせていただき、その後各委員から補充質問尋問等を行うことにいたしております。まず中村義久証人にお尋ねをいたします。あなたは中村義久さんですか？
はい、中村義久でございます。
現在の職業、生年月日をお述べください。
はい、財団法人長野県消防協会の事務局長でございます。昭和18年11月1日生まれでございます。
次に長井昇証人にお尋ねをいたします。あなたは長井昇さんですか？
はい、長井昇でございます。
現在の役職名、生年月日をお述べください。
教育委員会事務局、自立教育課、主任企画員、昭和25年10月30日生まれでございます。
私からの尋問は以上であります。次に清水委員から尋問させていただきます。清水委員。
どうも、ご苦労様でございます。遅くに申し訳ございません。では、したいと思います。中村証人にお伺いいたします。あなたが住宅部長だったのは、いつからいつまでだったでしょうか？
中村証人。
平成14年4月1日から、平成16年3月31日まででございます。
清水委員。それでは、稲荷山養護学校改築事業につきまして、住宅部の役割とは一体何でありましょうか？
中村証人。
住宅部は教育委員会から稲荷山養護学校の建設について、建設を受けようという立場にございます。
清水委員、建設という範疇に入るかどうかお聞きしたいんでありますが、木造化にするとか、例えば RC にするとかいう範疇はそれに入るんでしょうか、入らないんでしょうか？
中村証人。
難しいと言いますか、いくつか意味があると思うんですけれども、学校を作るという意味で請け負っているわけでありまして、それを木造にするか、それ以外のものにするかとか、そういうようなことについても、一応広い範囲で、建築という中に入っているのではないかというふうに考えております。
では、現実にこの稲荷山養護学校の場合は、木造か、あるし、運転算でしますが、どちらが決定したんでありましょうか？
中村証人。
稲荷山4号学校を木造にするか、あるいは嵐にするかということについて、今決定されたかという質問でございますけれども、最後のそのプロポーザルを求めたのは、県が示した基本計画に基づいて、学校を作ってくれという、つまり木を多く使って43億円以内でどういう学校ができるか、提案してくれということでありますので、その段階で決定されたということではなくて、いつ決定されたかというふうな質問の中でいくと、それをプロポーザルの結果選定したときに、示され、案を選定したときに、それがたまたま木造であったのに、そのときに決定されたっていうことなのかなっていう感じするんですけれども。
では、最終的なプロポーザルの委員会で決定するまでは、木造か、RC か、そういうことは、選択肢は2つあったという解釈でよろしいでしょうか？
中村さん。
そういうことです。
清水委員。はい。では、長井さんにお伺いいたします。あなたはいつから稲荷山養護学校の改築事業に携わっておられますでしょうか？
長井さん。
13年の、4月から具体的に、関わってまいりました。
清水委員。それでは、長井さんには、主にはどういう仕事を習っていますでしょうか？
長井さん。
はい、この、稲荷園改築事業の企画立案から、それから、あと学校との調整、様々な調整業務、それから、周りの地元のその障害交渉等々でございます。
新人中村省にお伺いいたします。平成14年7月10日であります。それまで競争入札のこの事業が指名型のプロポーザルに変わりますが、これは一体どういう経緯でなったか教えてください。 中村省に、
確か7月、6月の議会で予算が通りまして、その結果発注する段階になりまして、知事の方からこれだけ重要な建築物を発注するに単に金額だけで通っていいんだろうかという疑問がなされまして、確かにその通りだと。このようなものについてはやはりもう少し広く聞いてみるべきではないかということから、そういう結果になったというふうに考えています。
次に、はい、では平成14年8月26日同年ですね、プロポーザル委員が座りますが、この人選はどなたがなさったんでありましょうか。中村商人、
8月の第1回目のプロポーザルの審査に関しましては、住宅部で人選をしたというふうに思っております。
はい、次にそれではこのプロポーザルの委員が平成14年10月7日に変更となりますが、これはなぜでありましょうか。 中村総理、
先ほど申し上げましたように、広く外部から建設に関して意見を聞くという中で、私が確か取ってたと思うんですが、ね、そういうような委員会でいいんだろうかという疑問が市民の方から提されまして、何しますか、やめになったということで。
審議委員、では今のことを確認させていただきますが、市議の方からこれでいいのかというご発言があって、この委員会が解散になって新しいメンバーが選任された、こういうことでよろしいでしょうか。 中村総理、
そのように認識しております。
審議委員、では、この10月7日以降のプロポーザル、これは短期間で終わるんでありますけど、このメンバーはどなたが人選したのでありましょうか。 中村総理、
正確に覚えておりませんが、住宅部も住宅部が一定のメンバーを選んで、それとそれを指示に示して、知事の方からこんなメンバーどうだろうかというようなものを合わせて、メンバーを選定したように考えています。
清水委員、ありがとうございます。次に、お聞きいたしますが、中村さんに続けてお伺いいたします。平成14年10月10日午後7時の夜であります。直接あなたに、1階の知事室で知事が、稲荷山養護学校を木造にしたいと話をしたと記録がございますが、これは間違いないでしょうか。中村総理、
日にち等については正確に覚えておりませんが、その時期に知事からそういう話があったことは実際にあります。
中村あん、清水委員、はい、ではその時あなたはどうお答えになりましたでしょうか。 中村総理、
過去のことでありますし、よく覚えてないんですけれども、私ども住宅部としては、基本設計の段階から、基本的には RC を元にという考え方がありましたものですから、かなりびっくりしたというか、というような感じを持ったというふうに記憶しております。
市民委員、では翌日になります。平成14年10月11日、これは午後2時30分と記録されておりますが、稲荷山養護学校の木造化のための会議を行っておりますでしょうか。 中村総理、
今、木造化という話があったんですが、そうになると私も定かでないんですけれども、木造化というのは、 つまり先ほど来出ておりますように RC とそれ以外のその RC にプラス木という意味と全く初めから木造という意味でかなり違ってくると思うんですけれども、私ども当時とすれば RC を基本にやっておりましたものですから、もっと木を使えという提案があって、それについて確か3階の旧地質のところで外務の方が見えて、いろいろ意見をお聞きしたことがあるかと思います。
清水委員、今おっしゃっていただいたことを確認をさせていただきます。それは3階の地に応接室だったということでまずよろしいでしょうか。
中村町人、先ほど申し上げました時間とか品質については定かでありませんけれども、その時期に3階の旧知事室の、まあ、お説室というか、そこで、打ち合わせをしたことはございます。
清水委員、ではそこで、集まったメンバーを、室内でお答えいただきたいと思います。
中村商人。教育委員会の瀬川さんと、あと、島田県議、それと、川西木材の息子さんと、それと小田原さんっていう方ですか、その方とぐらいだったと思いますか。
はい、次に、田山局長はお見えになりませんでしたでしょうか。中村町人、
田山さんに関してはちょっと記憶にありません。
次に、はい、それではそこに今お見えになったという宮沢さんと小田原さんです。中村商人はお二人とも初対面だったんでしょうか。
中村商人、初めてでありました。
清水、ではどなたがこのお二人を中村商人にご紹介したでしょうか。
中村商人、ちょっとさわからないんですが、島田県議に紹介されたように思います。
清水委員。はい。では、当然、初めてだったと思いますので、どういうお仕事をなさっているか、ご紹介もあったんでありますでしょうか。
中村商人。はい。詳しくは知らなかったんですけれども、小田原さんについては、任務の関係で、いろいろ、県のアドバイスをいただいている方だということは承知しております。川西木材に関しては、私、過去の仕事の中で川西木材ということは知っております。あ、この方が川西木材の息子さんかっていうふうに思った記憶はあります。したがって、まあ、初めてではありますけれども、過去の中で若干知らないわけではなかったということは知っております。
はい。前日のですね、夜に木造家に指示がしたいとおっしゃって、まあ、次の日に木造家窯を目撃かということは別として、この会議が持たれる。まあ、その場に民間のとりわけ木材業者、また、家具業者、まあ、企業と言っていいのかな、家具を生業とされている方がいる、その場にいる、そういうことについては違和感はございませんでしたでしょうか。
中村総理、特にありませんでした。
清水委員、ではそこで、どういった話がなされたかご記憶ございますでしょうか。
中村総理、まあ私の RC で、できるんだという、うん、でやるんだという説明をした中で、もっと火を使ってくれたらどうかという話があったように思っています。
清水委員、ではお伺いいたしますが、具体的にはどなたがもっと火を使った方がいい、または火を使ってほしいという話をされたんでしょうか。
中村総理、会話の中ではですね、あまり木を使ってうんぬんということが積極的に出なかったように思うんです。説明されたのは特に島田県議だったように思いますけれども。
清水委員、はい。話は若干変わりますが、中村商人は、この、宮沢市、管理木材の宮沢市ですね。この方が、知事後援会、しなやかな総理は長野県を育む会だと思うんですが、の幹部のご家族であるということはご存知だったでしょうか。
中村商人、すみませんでした。
清水委員、では、先ほどご紹介をしていただいたのは島田県議という話だったですが、このお二人を呼び出したのも、失礼しました、お招いたのも島田県議という感じであったんでしょうか。
中村商人、 僕覚えておりません。
清水委員。では、証人はどなたに呼ばれてここに行ったんでしょうか。
中村証人。知事に呼ばれて行ったんだというふうに思っておりますけれども。
清水委員。最後お聞きしますが、知事から直接、町内の電話で呼び出されたということでよろしいでしょうか。中村証人。
私の場合、知事からそういう形で直接呼ばれたことはほとんどありませんので、秘書か何かを通じての話だというふうに思います。
清水議員、その折、県議と民間の方がおられるという話をあって、そこに行かれたんでしょうか。それともそこに行って初めて、そういうことが思ったんでしょうか。
中村証人。
そこで初めて、あ、こういう人ぞということではなくて、まあ、ちょっとその辺のニュアンスわかりません、覚えてないんですけれども、まあ、人と一緒のために言ったことが事実ですので、初めから知ってたんではないかというふうに思います。
ちなみに、具体的にどなたが来てる、ということで言われたという、こういうことですか。ほとんどどなたかわからないが、人に合わせるっていうか、合わせる意図があって来てくれと、こうに言われたと、こういうふうに、感じだったんでしょうか。
中村証人。
よくわかりませんが、無罪人のことであることに関しては間違いなかったと思いますもので、島田県に、うんぬんというのはなんとなくわかったんですが、その方のもの、人たちについては、知らなかったと思います。
清水委員、今のじゃあ、繰り返しますが、島田県に、まあ、後の方の人として、が、来てるので、記事相撲に来てほしい。こういう話があったと。こういうことでよろしいでしょうか。
中村商人。
正確には分かりませんが、大方そういうことであったように思います。
清水委員、その後、では、皆さん話をされて、どういう行動を取られたか、ご存知でしょうか。
中村商人。
その後、現場を見てみようということになりまして、稲荷山養護学校へ、参りました。
清水委員、では、長井商人にお伺いいたしますが、あなたはこの稲荷山養護学校で、この皆さんと当日お会いしましたでしょうか。
長井商人。
お会いしました。
清水委員。それでは、ちょっと多かったかもしれませんが、思い出す範囲結構ですが、どなたがおられたか、ご記憶にございますでしょうか。
長井商人。
学校へ参りましたときには、住宅部長、それから、松田、今の、自立教育課長、それから、私と、あとはその当時は桐原施設課長、それから、川西木材さん、それから、菅アトリエの権田さんという方、それから、ベル研究所のその小田原さん、それからあとは、学校関係者が校長先生、それから教頭先生、それから、あとは、その当時の担当教諭の、菅野教諭だったと思います。
ちなみに、その場には島田君にはお見えにならなかったわけですか。
長井君に
見えませんでした。
清水委員、では、その場にお見えになった、いわゆる民間人という形でかどうかわかりませんが、小田原さん、宮沢さん、近藤さんって言うんですか、は、証人は初めてお会いになったんじゃないでしょうか。
長井証人。
初対面でございました。
清水委員、では、お二人はどのように紹介をされたでしょうか。
長井証人。
お三人ですね。
はい。長井証人。
それぞれ自己紹介という形で、簡単に、挨拶をしたように記憶しております。
清水委員。では、その3人のご職業については、どなたもご紹介はなさらずに、自己紹介という格好でなさったんでありますでしょうか。
長井証人。
その時に、そのご職業までということについては、具体的にその、それぞれが述べられたというような記憶がちょっと定かではございませんけれども、そこへ学校へ行く道々、そのような方だということは、当時の施設課長だったと思いますけど、聞いた記憶があるように覚えてます。
清水委員、では、証人は、木造の話、このメンバーがですね、何の目的で今日その美容学校にこの日来たかはご案内だったんですか。
長井証人。
その私が、学校へ出向くことになった際には、知事の方から木造かというような、話が、出たということを聞いた上で学校へ参ってますので、その関係だということを承知して学校へ行っております。
清水委員、細かいことになりますが、どなたからそういう話をお聞きして、左側の現場に行かれたんでしょうか。長井町に。
確か、施設課長から聞いたというふうに記憶しております。
清水委員。では、木造化という話があって、皆さんが来られた。それを承知の上でいて、行く道々で、中に木材関係の仕事をなさっている方やら、家具の関係を、木造の家具をなさっている関係の方がいるということについては、何のご疑念もございませんでしたでしょうか。長井町に。
私としてはなぜだろうという疑問はその時には申しました。
清水、なぜだろうというのを具体的にもう少しおっしゃっていただけますか。長井町に。
そういった形で、私にしてみれば唐突に外部の人に会うということでしたので、そういったその、単にそういう感想を持ったということです。
清水、では、道々というか現場を見ながらということでも結構でありますが、特に木造化を進めたいというような話題は、その皆さんから出たのでありましょうか。長井さん。
具体的に木造にすべきというような話ではなく、できるだけ多くの木材を利用してというようなお話であったというふうに記憶しております。
清水委員、我々の、知る範囲では一応木質化ということを進めろというような解釈になろうかと思いますが、そこでよろしいでしょうか。
長井、長井さん。
そういうことでよろしいかと思います。
清水委員、それは主にどなたが話をしたかご案内でしょうか。それともそれはもう会話の中ですから誰ということもなくということでしょうか。長井町に。
私の印象では小田原さんが一番そういったその木のことについて、造形が深く、そのことに、かなり熱意を持ってお話がもされたというふうに記憶しております。
清水委員、ではお聞きいたしますが、基本設計、話戻ります。基本設計というものの中には、机、木ですね、木の机ですね、机とか、いわゆる家具と言われるものは、組み込まれた設計になるんでありましょうか。長井さんに。
鉄筋コンクリート造の基本設計においては、机については、そういったこと、机一層についてまでは木製関するというような話は、その時点ではなかったというふうに記憶しておりますが、内装の木質化等については、高校等で行ってますので、それに伴って、内装の木質化ということは、RC、鉄筋コンクリート造の、基本設計時点でもそのように、計画はしていたということでございます。
新人、では、当日、木質化の机、家具などについての話は、その時は具体的には出ませんでした。長井町に。
私の記憶ではそういったことを具体的に話した記憶はございません。
清水委員。では長井さんに続けてお伺いいたしますが、当日建設費の話が出ましたでしょうか。長井町に。
建設費の話は出ました。
清水委員。では具体的にどういう話だったかお伺いいたしますか。長井町に。
木造と、それから鉄筋コンクリート造の、いわゆる単価比較という視点で、県とすれば大体どの程度の単価で今回、考えていらっしゃいますかという質問に対して、私はそこで答えた記憶がございます。
知事、それはどなたがご質問になさったかご記憶ございますでしょうか。長井町に、
権田さんだったというふうに記憶しております。
清水委員、では中村証人にお伺いいたしますが、この日の報告を中村証人は、知事になさいましたでしょうか。中村証人。
したと思います。
清水委員、では具体的にどのような報告をなさったか記憶にあったら教えてください。中村証人。
確か、RC 作りにできるだけ木を使うということで、現場を見られた皆さんが、
そういう意見があったというふうに伝えたいと思います。
先生、それでは現場に行かなかった島田県議から中村商人には何かございますでしょうか。
中村商人、
確か、基本設計の図面を送ってくれ、図面っていうのかな、なんかそういうものを使用したというのかな、そういうものを送ってくれと言われた長官です。
実は百条委員会の記録請求に、この時の島田県議から中村住宅部長に電話があったという記録がございます。時間は14年10月11日午後、19時30分、午後7時30分になっております。この時のことを今お話になりましたけど、またもう少し会話があったかと思いますが、覚えがございませんでしょうか。
中村商人、
先ほども長井商人の話の中で出てきましたように、単価の話になりまして、で、それならば、自分たちが見積もりというか、その単価を計算をするから、県で考えた基本設計の使用書というか、そういうようなものを示してくれと、それをもとに、単価、価格を計算するという話であったと思います。
示してほしいというのは、具体的にはどうしろということだったんですか。
中村商人、
もう一度おっしゃっていただけますか。
非常に、島田県議に、示してほしいと言われたということは、具体的にはどうしろということだったんでありますが。
山田商人、
図面というか、証書というか、それを送れと、ファックスなりで送ってくれということでありました。
はい。主任、それは、どなたに送れと言ったんでありましょうか。
山田商人、
島田さん、県議の事務所であったと思います。
清水委員、では、それを送って、県議は、先ほどちょっとおっしゃいましたけど、どうするとおっしゃったんでありますか。もう一度お願いいたします。
中村商人、
それに基づいて、いわゆるその建設費を、積算してみるということであったと思います。
清水委員、それはご自身がするとおっしゃってましたか、それともどなたかにさせるというようなニュアンスのことをおっしゃってましたか。
中村商人、
よく覚えておりませんけれども、まあ、ご自身ではなかったと思います。誰かにさせるというふうな表現だったというふうに思います。
はい。主人、尋問が誘導になってはいけませんので、差し替えますが、このいただいた記録によりますと、川西木材に検討させると、こういう記録があるんですけども、お思い出しになりませんでしょうか。
中村商人、
その辺は、足村さん自分ではないということは、なんとなく分かったんですけど、誰にするかということについては、覚えておりません。
はい、主人、はい、結構です。では、一般的に建設関係というか、まあ、木材にこだわらずですね、国関係業者にそういった内容のファックスを過去送るということはあったんでありましょうか。また、頻繁にあるようなことであったんでありましょうか。
中村商人、
私はその現場に行き合ったことないものですから、なんとも定かでないんですけれども、県の基本設計を指名してプロポーザルをやってますから、その基本設計にかかる書類等について、まあ、特装のものに送ることがちょっと過剰サービスになるかともかくとしても、そんなに異常だというふうには考えませんでした。
主人、長井商人は、技術官としてこういう業界のことを、まあ、携わっておられるというふうに思うんでありますが、一般的にこういうことはファックスで内容を送る、事業者に送るというようなことは、過去にある、また、普通あり得ることなんでしょうか。
長井商人、
いろいろと企画立案設計に関してその資料を収集するという目的でこちらの方から自ら、依頼をするという公文書で依頼をするということはございますけれども、相手から求められるということは今まで経験ございません。
主人、それは中村商人はおそらくお会いだと思います。なぜお送りになったんでありますか。相手が県議だからということになりますが、なぜお送りになったんでしょうか。
中村承認。
はい、このことに関しては、いわゆる私がその4月に部長になってまいりましてから、その中学部で進めている稲荷山養護学校の基本計画が、どうもその RC と言いますか、金コンクリートを中心にした基本設計的な考え方で進めているわけです。で、それに対して、まあ、木材を使うというその基本的なその住宅の考え方があったわけですけれども、その中で私の一番の認識は、できれば木造もいいんだけれども、単価が高くてできないっていう説明をずっと受けていたように思います。で、そのために、もしそういうことで、基本設計というか、その意思要素を示して、いくらいくらかかるかということを、県以外のものが接管してくれるならば、それを聞いてみたいっていう気持ちもありました。
衆議院。
では、当日この電話の話に戻させていただきますが、県議との電話の内容では、他に何か、記憶に蘇るものはございませんでしょうか。
中村承認。
特にありません。
衆議院、委員長の方から言い出しますけども、あらかじめ、初期には資料を渡してございますが、資料を承認、中村承認に見ていただきたいと思いますが、ご協会いただきます。
お分かりいたします。今、清水委員の、私にいらっしゃいますね。はい、それではお渡しいただきますようにお願いいたします。清水委員、
はい、今お手元に届いた、稲荷山養護学校校舎改築計画遷散材の利用についてというこの、ペーパーについて、承認は中村承認はご案内でありましたでしょうか。
中村承認。
承認ありません。
はい、承認。
実は、これは、やっぱり百条委員会、省委員会で資料請求したものに出てきたものでありますので、県の文書の中に綴られていた、いわば公文書だというふうに思ってはおるんですが、これについて記憶は再度お聞かせがないということでよろしいでしょうか。
中村承認。
なんていうところなのかもわかりませんけど、ちょっと覚えておりません。
はい。清水委員、すいません。長井承認にも見せていただけますか。お立場が違うのでちょっとわかりませんが、長井承認もこのようなペーパーをご覧になったことがないかあるかお答えいただきたいと思います。
私もこのものを、そのものを見た記憶はちょっとございません。
衆議院。
それでは中村承認にお伺いいたしますけれども、この稲荷山養護学校改築事業、概算ということになろうかと思いますが、全体の予算はいくらと見積もられておられましたでしょうか、当時。
中村承認。
建設費については43億というふうに記録しております。
はい。清水委員。
それが RC から木造化になって、構造材まで木造木に使うということになってから、いくらになったか、ご存知でしょうか。
中村承認。
私43億だというふうに思っております。
衆議院。
はい。このペーパーのですね、日付が14年10月16日とございます。先ほど、稲荷山に皆さんがお出かけになったのが10月11日でありますので、まあ5日ほど後になりますけれども、この間、先ほどお会いした、ここに名前がございます。小田原さん、また稲沢さんから、何らかのアプローチが、こちらのところにありましたでしょうか。
中村承認。
稲沢さんと小田原さんと私は直接、話をしたことはありません。
清水委員。はい。先ほど、中心地の段階、また、稲荷山行った、引き込みの段階では、完全に木造化というよりも、RC の木質化を進めるというような話であったと 今ご証言されましたが、確認させていただきますけど、自分一撃の考えです。それでよろしいでしょうか。
中村商人。私は、その時期ずっと、RC が基本で、もし木造ということがあっても、プラスアルファの木造というふうに考えています。
清水委員。それではお尋ねいたしますが、10月16日のこのペーパー以降、大きく方針が変わったというようなことはございませんか。
中村商人。今、このペーパーというふうにおっしゃられて、そのことをきっかけであるかどうかと言われると困りますので、ちょっと訂正しておきます。訂正とか、そのことをお断りしておきたいんですが、その時期に、私が先ほど申し上げましたように、県の住宅部が作っていた基本計画というのは確かに鉄筋コンクリート RC が基本であるけれども、それはあくまでも基本設計の段階であって、値段さえ折り合いがつけば、いわゆる、木造ということもあり得るということに気がついたのがその時期であります。
はい。清水委員、この文書の中に一文ございます。ちょうど現状というところにこう丸く、ちょっとご覧いただけますか。現状というところに丸振ってありますが、それから産業法で下に、このほどの稲荷山養護学校の校舎改築計画に、長野県産の木材をできる限り多く利用していただきたく願いと書いてございますが、早期の住宅務所、中村商人にとっては、これは働きかけというふうに移りますか、それとも提案というふうに移りますか。
中村商人。
いずれにしましても、私にとって、外部の方からの意見というのは全部提案というふうに考えておきました。
清水委員。では、この問題については、このテーマについては最後にお聞きしますけれども、では、一般的にですね、いろんなご提言やら話があろうかと思いますけれども、記事宛てにこういったものが来て、それが住宅部長に下ろされるというか、まあ、回されるというか、そういったことは、このペーパーについてじゃなくて一般的には何でありましょうか。
中村さんに。
あまりなかったように承知しております。
清水委員、それは、県民の皆さんからのご提言については知事のところに直接行ったものは部長のところには降りて、当時の部長のところには降りてこなかった、そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。
中村さんに。
すべて説明のところもあるんですけれども、あまり降りてこなかったのではないかなというふうに思っています。
清水委員、ここに、小田原さんというのがあるんですが、その下に宮沢浩一さん、先ほど言いました、管理木材の関係者の方でありますけれども、この方があるから特別という意識はご覧になってありますでしょうか。
中村商人。
いや、特にありません。
清水委員。では、ちょっと話を進めさせていただきます。平成15年11月1日に、突然指名型のプロポーザルが公募型に変わりますが、その経緯はお聞かせいただけますか。
中村商人。
先ほども申し上げましたように、住宅部の設計に基づいて、私は、その値段っていうことが、まあ一番初めにあったんですけれども、その RC で進めることばっかり頭にあったように思います。ある時期まで。ところが、その43億という金額さえ抑えれば、その基本設計に基づいて、RC で作ろうが、鉄筋で作ろうが、木造で作ろうが、それはいいんだよって気がついたのが、その10月のこの時期であったと思うんです。で、で、知事と、その、話をしている中で、出てきた言葉の中で、私があまり、その、木造は金がかかってできないということを申し上げている中で、それだったらもっと広く聞いてこないよと。できるかもしれないじゃないか。で、その中で見た特徴的に覚えてますのは、世の中にはスーパーマンでいるかもしれないじゃないかって言われたのを覚えてます。で、私もその時に、はって気がついたのが、そうだと。留学で作っていた基本設計は確かに RC というものを念頭に置いていたけれども、もしそれが43億という金額の中で木造でできるなら、それはそれでもいいじゃないかと。で、それも聞いてもらおうって考えた時期だというふうに思います。
誠に申し訳ございませんが、先ほど聞き残れるところでちょっと聞き逃したんでありますが、最終的にはご承知いただく範囲では稲荷山の養護学校はいくらだったんでしょうか。今の、まあ、全部できてませんから今の段階というのかな。
中村商人。
その後補正とかいろいろありましたけども、私の頭の中で43億という基本の数字しか残っておりません。
うん、それは RC の場合だというふうに、当社の金額だと思いますが、木造になってからということでお聞きしてるんですが。
中村商人。木造になっても私が携わっていた設計の段階では43億の範囲内で作るという条件のもとになっておりましたので、ちょっとそれ以上の数字について記憶がありません。
清水委員。はい。では、先ほど言いました、そのプロポーザルの公募型の選定員になるプロポーザルのメンバーの皆さんのことについてお聞きいたしますが、ダン・メリコさんをプロポーザルの選定委員長にというふうに発案されたのはどなたでしょうか。
中村商人。指示だというふうに思います。それから、住宅の以外のもので、あります。
はい。清水委員、もう一回具体的にお聞きしますが、指示ということでよろしいんでしょうか。
中村商人。すいません。その指示が、これこれこうにしろというふうに言ったところに私、行き合っておりませんから、私どもでないということであって、それは指示だろうということであります。
ちょっと大事なことなんで、もう一回、このようですが、お聞きいたしますが、では部長は、どなた、中村商人は、どなたかから、これを言われて、ダンさんに来てください、こういうに言われたと、こういうふうに、お聞きするということでよろしいでしょうか。
中村商人。はい、プロポーザルの選定委員を選ぶについては、住宅部でも何人か候補を挙げました。で、それに、それと知事サイドというか、知事というとその知事が本当にご本人をこう示したら FA するところをイメージされていけないんですけども、そういうことであるのかどうかともかくとして、私ども以外のところで選定したものとのすり合わせの中で、委員が決定されていきました。
清水委員、それではメンバー、決まったメンバーは、住宅のサイドで出された方、知事サイド、まあ、知事というわけにはいかないと思いますので、まあ、一応知事サイドという言葉を使わせていただきますけど、知事サイドで出された方、比率はどういうふうな比率だったんでしょうか。
中村商人。住宅部から出したものは一人もなかったというふうに思います。
知事委員。では、お聞きいたしますが、全員知事サイドで選任された方がメンバーとなった。何名でありましょうか。
中村商人。6名だったと思いますけれども。
清水委員。はい。その中で先ほどお話をしました、ダン・ヌリヒコ氏ですか。この方が、田中康夫さんの、まあ、知事ですね、講演会であるしなやかな信州を育む会に献金をなさっているということはご承知だったでしょうか。
中村商人。すみませんでした。
清水委員。今も知りませんでしたでしょうか。いつ知ったでしょうか、知ったとすれば。
中村商人。厳密に言えば知りません。知らないというふうに言ったかもしれません。
清水委員。それでは小田原さん、この方が、メンバーに、いわゆるプロポーザルの選考になるわけですが、この経緯についてはご案内でありますでしょうか。
中村商人。当初決まった、って言いますか、こうにしようということで決められたものに、プラスアルファという、アルファという言い方はいけないんですが、もう一人加えてくださいということで、小田原さんが、加わりました。
清水委員、それも知事の方から来たということでよろしいでしょうか。
中村商人。そうです。
清水委員、では、同じく小田原さんが数日でメンバーから外れますが、それはどなたからどういう話があってなったんでしょうか。
中村商人。よく覚えておりません。
清水委員。はい。では、小田原さんがその選定委員から外れた一時です。外れたということは、承知を、ご記憶ございますか。
中村商人。よく覚えておりません。
清水委員。はい。実は、小田原さんは、断るようにと言って、断って外れるんですが、また選定委員に、復帰するんでありますけども、ご承知ないようならば、それは結構であります。では、この中におられる稲山正弘さんという方がお見えになりますが、このプロポーザル委員のメンバーである稲山正弘さんのことについては、どのような仕事をされているか、ご案内だったでしょうか。
中村商人。 まあ、先ほどの話にも出てきましたように、小田原さんに関しては、まあ、リング部との関係で関係しておりましたけど、その他の皆さんについては、ほとんど名前を知らない人ばかりでありました。
この常山さんに関しまして、当時部長であった中村翔のところにはメールが届きませんでしたでしょうか。中村翔に。
記憶にありません。
新人、回答をなさっているんですけども、記憶にないということが結構ありますが、この方が、北川原設計事務所の協力会社、協力事務所であるということは、じゃあご存知なかったということでしょうか。
中村翔に。すみませんでした。
すみません。じゃあ話は変わりますが、第2回目のプロポーザル選定委員会、まあこれは決定する委員会ですけれども、業者決める、設計業者決める委員会ですが、これをなぜ東京でするようになったか、ご記憶ございません。
中村翔に。皆さん、あちらに住所があるということと、体のご不自由な方がいらっしゃったりして、私どもが出かければ済むことであるので、東京でというふうに考えておりましたが。
はい。新人、わかりました。では、ちょっと、話は戻りますが、長井さんにお伺いいたします。平成14年12月7日、柴田議員が稲荷山洋学校を訪問し、ゼネコンを通さずに直接発注すれば4割できると、発言されたと記憶が、4割安くできると発言されている記憶が当委員会に提出されておりますが、この発言について記憶はございますか。
長井翔に。ちょっと記憶にありません。
清水委員、自立教育課の方から出された記録でありますが、では記憶がないということで、わかりました。この時に同じ柴田議員は、地域にあった木造建築は、そういう施設は、100年経っても使用できる、モデルのつもりでやってほしいともおっしゃっているんでありますが、稲荷農学校でお会いになった時にそういう話をされていますが、ご記憶にございませんでしょうか。
長井翔に。確か、休みの日だったような気がしますが、私と学校の職員と集まった時のお話でしょうか。ちょっとその辺がはっきりしないんですけれども、今のご質問についてもちょっと記憶に残っておりません。
新人、では中村総理にお伺いいたしますが、島田県議より金額についていかなる話もなかったでしょうか。
中村総理。
はい。
先ほど言ったその10月の半ばぐらいの話だと思うんですけれども、多分島田さんから木造だって、鉄筋コンクリートに劣らず安くできるんだよって話は あったように思います。
新人、それはあったというか直接電話です。直接ですか。電話で話があったんですか。また、それはどこでお聞きになった場所を教えていただきます。
中村翔人。先ほどの資料提供の電話がありましたけれども、まあ、それ以外は、ちょっと記憶にございません。
すみません。では、この問題につきまして、島田県議と部長、当時の中村住宅部長、中村商人の接触は、この問題については、この場面だけでありましょうか。
中村商人。まあ、この場面っていうと、ちょっと、どのことであるかわからないんですけれども、この時期に何回も電話があったり、メールがあったりしたように覚えております。
清水委員、具体的に覚えておられる範囲でお答えいただき結構でありますが、どういう内容だったでしょうか。
中村翔人。一番はやっぱり、木造でも安くできるんだよっていうことを何回も言われたような気がいたします。
清水委員、先ほどから中村商人は木造でも安ければいいんではないかとおっしゃってましたが、それは中村商人の方から島田県議におっしゃって、そのレスポンスとしてそういう話があったんでありますが、自発的に県議の方からおっしゃったんでありましょうか。
中村商人。記憶にございません。ちょっとどういう意識がするそうなったかについてはよく覚えております。
清水委員、では話をまた変えたいと思いますけども、先ほど、電話でファックス を送ってくれという話がございましたが、その中には積算の中にある単価とか、構造の時のこうなんか要は詳細の値段のこのこういうものがいくらとかああいうものがいくらとかそういったリストみたいなものを先ほどの島田県民がファックス送ってくる時に送ったんでありましょうか。
中村総理。
職員ありません。
新人。すみません。私も暗いもんで申し訳ない。参加票というそうでありますけども、参加票を送った記憶は、ご記憶はございませんでしょうか。
中村総理。
ちょっとわかりません。そういうのいいのかどうかわかりませんけども、長い承認にお聞きいただけたらというふうに思います。
はい。新人。では、よろしくお願いします。
はい。長い承認。
その時に送ったのは、いわゆるその、衛星予算単価ということだったと思います。ただその詳細の金額については、いろいろやっぱり、問題があるので、大きな単価を示したようなふうに記憶しております。
君に、誠にその道に暗いもんで申し上げますが、いわゆる大きな単価というのは、都合あたりいくらとかよく言いますよね。そういった意味でよろしいでしょうか。
長井町に。
はい、そのように記憶しております。
新人に。43億円という数字を出すには、その坪あたりっていうか平米あたりっていうのか、その単価が分かれば、43億円という数字は当然出てくる。というふうに解釈してよろしいでしょうか。
長井町に。
それについては、この事業については解体工事、それから仮設工事等と、含んでおりますので、それに、すなわち43億円という、単価の割り出しにはならないというふうに考えております。
新人。では、いわゆる、その坪あたりいくらと聞いたら、それがイコールで43億と、こうになるわけじゃないと。ちょっとすいません、申し訳ない。本当に、そういう格好でよろしいわけですね。それでよろしいですね。長井承認。
はい、そのように答えたいと
思います。では、中村さんにお伺いいたしますけども、その折、島田県議のファックスで、いろんなデータを送ってほしいということの中に、単価用が今、記憶にないという話だったんでありますが、単価に関するデータはあった。そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。それとも、そういったものもなかった。ということでよろしいでしょうか。
中村商人。
に関して私ちょっと記憶にありません。
すみません。はい。先ほども言いましたように、いただいている、出していただいた資料の中には、実は、RC 像、RC の場合ですね、の像の参加についてファックスをしてほしいという要求があったということになっておりますが、それでも思い出しになりませんか。
中村商人。
私の記憶では、いわゆるプロポーザルの、のために行政に示すんですけれども、その範囲内のものを、示したというふうに思い、承知しております。
すみません。それは具体的に43億という意味でありましょうか。
中村商人。
そういうことだというふうに思います。
すみません。先ほどは他に、話は覚えておられないと言っておりますけれども、その折、県議が後日知事に会って話をするような話はされていませんでしたでしょうか。
中村商人。
どういたしません。
清水委員。この稲荷山の養護学校の設計のことについてじゃあお聞きいたしますが、設計料は、増額を一回決まったものがですね、プロポーザルで北川嵐に決まってから、しばらくしてから増額をされるわけでありますけども、平成15年の春頃でありますけれども、この増額の話が出てきた経緯はご記憶ございますでしょうか。
中村商人。
あります。
新人。この増額につきまして、知事と話をしたり、また知事からいかなるか、知事がございましたでしょうか。
中村商人。
記憶になりません。
新人。この増額につきまして、北川嵐を先行したプロポーザルの選考委員長の段則彦氏に増額の調整役を頼んだらどうかという話が出てまいりましたが、そのご記憶はございませんでしょうか。
中村商人。
プロポーザルということ自身が、その提案を含めておりますもので、それが、発展する段階で、 増額もあり得るというようなことを、はい、その、なんていうんですか、選定委員会の延長戦の中で、含まれていたように記憶しております。
清水委員、はじめの取り決めでは、本来であれば、基本設計については、支払わない。自主設計についてのお金であるという取り決めだったというふうに、県側の回答があるんでありますけれども、これについては間違いないです。
中村町民。
当然、自主設計の委託といいますか、ことでありますので、基本的にはということであります。
清水委員、しかし、いずれにしても結果的には増額されるわけでありますけど、このことについては中村証人はどのようにお考えになったでしょうか。
中村証人、
そのプロポーザルという提案を含めての作品といいますか、そのものを選定することによって、県が従来やってきた基本設計を超えてといいますか、違った部分での、その基本設計に立ち入っての、緊急といいますか、ありがございますので、その部分については、当然支払うことがやむを得ないのかな、というふうに、ことで、契約変更になったというふうに、
清水君、ちょっと理解しにくいんですが、基本的には基本設計を払わないという約束だった。まあ、しかし、この引き掛かり上というのか、まあ、こういった場合になってしまったんで、まあ、仕方ないなと思った。そういうふうに思われたんですが、ちょっと矛盾をいたしませんでしょうか。ご自身の中ではどういうお考えになったでしょうか。
中村町に。
まあ、もともと、基本設計そのものが、固定と考えれば今、おっしゃった通りなんですけれども、基本設計の中に立ち入って、やはり実施設計を組んでいく中で、基本設計に立ち入って調査したり、いろいろ研究したりするという部分があれば、それは、その、契約の中の、その、変更条約というのか、それを使ってやることに関して、やむを得ないことではないかというふうに考えています
。清水委員、あまりの増額が大金だというふうに、大金というのも、金額が大きく、視聴者の金額に比べれば大変大きなわけでありますけど、これについてご疑念はございませんでしたか。
中村町に。
そういう記憶はちょっとありません。仕方ないかなという金額だというふうに考えます。
清水委員、それでは団委員長の東京事務所で、この設計料の値上げ、というか増額ですね。増額について、会議をしたご記憶はございますでしょうか。
中村証人。
なんていうんですか、その今、おっしゃられたような意味ではなくて、もっと、なんていうんですか、本来ならプロポーザル選定委員会というようなプロポーザルのを選定してしまうと終わってしまうわけですけれども、ただたまたま、稲荷山のことに関して見ますと、そのいくつかの、その、詰めていない部分があって、そのために審査委員会を残す。で、まあ、名前はちょっと忘れましたけれども、名前を変えて、ずっと、この作品って言いますか、北村さんによるところのものがきちんとできるように、監視していくということでありますので、まあ、確かに設計量のことも含めてなんですけれども、いろんなことを相談に行ったことはあります。
ちなみに、その相談に行った、まあ、会議ですけれども、の場には、どなたがお見えになったか、ご記憶ございますか。
中村証人。
県が私と、教育次長と、長井さんと、松沢さんがいたかな。それと、平原さんと、向こう、なんていうんだ、ダンさんで話したと思います。
清水委員、長井証人もその時におられたということがありますけれども、長井証人も当然この基本設計料は払ってある。しかし、実施設計料を増額するということは、まあ、基本設計にかかる部分もあるから、増額してほしいと、こういう話があったということはお聞きになっているかと思いますが、この会議に出席されているような感想をお持ちだったでしょうか。
長井証人。
実際に設計、基本設計に相当する業務というのは、北川さんと直接その業務に、深く関わりながら、その企画をやってきましたので、その業務の高を見てますと、基本設計に相当することをやっていただいているという感覚はそもそも持っております。
清水委 大変難しい質問になろうかと思いますが、金額的には妥当だというふうに、ご自身は思われたでしょうか。
長井さんに。
当時、類似した案件が、福島県の郡山養護学校というのがありまして、そこの基本設計料、それから実施設計料を、見ますると、かなりその、高額なものが組まれていて、で、まあ、それは最終的に日本建築学会の賞まで取る作品なんですが、その規模とか、それからその、いわゆる現地で改築していることとか、そういうものと比較したときに、非常にその、長野県の設計量はリーズナブルであるなという感想は、その当時は持っておりました。
衆議院、では、中村さんにお伺いいたしますけれども、先ほどプロポーザルの委員会が、まあ、その役割は終わったものであるが、調整委員会という格好になるかね、名前だけそんなの名前になろうかと思うんですけど、ということで残したいという話をされたということですが、どなたがそういう格好で残したい、まだ残そうというふうにおっしゃったのか、お知らせか。
中村賞に、
確か選定委員会の中の一議員が、いろいろ条件につけたんです。例えば安全の問題で、雪の問題とか、なんか、そういうのは、根本に関わることで、これでいいんだけれども、よりそれを詰めろという問題がございまして、それをどうするのっていう中で、確か団委員長が提案して、みんな委員の、了解を取って、存続したように記憶しております。
では、プロポーザル委員会としては、じゃなくて、その調整委員会というのね、そしては、どのくらいの会合を回数、またいつ頃されたか、ご記憶ございませんか。
中村町に。
それは、確か夏であったと思うんですけれども、一回正式に開いたのは記憶しております。
衆議院。当然、委員でありますので、予備等のお金をかかろうかと思いますが、予算的にはどういう措置をされたかご記憶ございますか。
中村賞に。
記憶にありません。
衆議院。記憶にないということでちょっとお聞きしますが、記憶にないということは払った記憶がないということですか。予算手当をしたという記憶がないということでありましょうか。
中村賞に。
いや、季節のその、報酬とかそういう中で支払われたものというふうに、当然支払われたものというふうに考えておりまして、今は質問されて、何だろうというふうに思っているところですけれども。
衆議院。では、最後にお聞きいたしますが、そのことについて、その報酬ないしは、まあ、実費減少ですかね。そのことについて、ダウンさんから、いろいろお話があったということは過去ないということでよろしいでしょうか。
中村賞に、
記憶にありません。
衆議院、結構です。いいですか。それでは、完全をして、委員閣議から補充尋問がございますか。いいですか。はい。以上をもちまして、中村義久証人、永井昇証人に対する尋問は終了いたします。各証人におかれましては、大変お忙しい中を、しかも長時間お待ちいただきましたり、さらにまた、こうして長時間にわたる、尋問に、的確にお答えいただきまして、誠にありがとうございました。これからお礼を申し上げて、退席されても結構でございます。ありがとうございました。それでは本日出頭を求めた証人に対する尋問は全て終了いたしました。次に、はい、記録請求についてでありますが、企画上調査権に基づく記録の提出の要求について、要求のある委員は、はい、林委員。
この前、柳田委員から、この全体精査をした、一部、配られたんですけども、まあ、私どももそういうことについてですね、すでに田中知事の証言であったか、岡部証言であったか、一部紹介されてあるんですけども、10月9日の午前8時52分の宮津市から田中知事宛に送られたメールのうち、それから、同じく10月9日午前10時55分、岡部市から田中知事宛に送られたメールのうちをお願いいたします。はい。
証拠はつきませんね。出てて、一部出てます。はい、それでは、証拠しない部分を求めるということで、
確か、相模原議員が紹介されてる部分もあるんですか、ね、全文でないんです
か。わかりました。
わかりました。
それでは、今、林議員の申し出、よろしくございますか。それでは、要求がありました記録につきまして、誰に求めるということになりますか。誰に
多分、田中知事であると思います。
はい。はい、
確認してください
。はい。ただいま、要求のありました記録について、田中知事等に対し、12月9日までに記録の提出を求めたいと思いますが、これにご意味ありませんか。今、田中知事と言われましたんですが、ちょっと念押しを起用したいんですが、長野県知事、田中知事であるのか、それから、田中康夫氏に対してということでございますか。はい。はい。
長野県知事、田中康夫。
はい、わかりました。いいですね。それでは、12月9日までに記録の提出を求めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、作業を決定いたしました。次に、削除調査権に基づき、企画事件の調査を行うための承認執行の要求についてお分かりいたします。したる12月2日月曜日ですね、午前10時に、元県経営戦略局参事、松林健二さん、元県総務部長、宮尾博之さん、以上、それぞれ証人として本委員会に出頭を求めたいと思いますが、これにご異議ありませんか。はい。皆さん。
はい。先ほど町議会の席上で、
先ほど町議会の席上で、そのお二人ということで、お名前が挙がりましたので、早速委員長副委員長の指揮のもとに、事務局の方で、席の方で、それぞれのところへ連絡をさせていただきました。現在の段階で、宮尾さんは、宮尾さんにつきましては、可能であるというお返事をいただきまして、それから、松林さんにつきましては、現在の段階もまだ結論が、いただいておりません。いつもこのようなやり方をずっとやっておりますんですけれど、すぐお答えをいただける方といただけない方がございますか。松林さんの場合につきましては、いつも答えをすぐいただけないんですけれど、そういうことで、もし松林さんが不可能の場合、宮尾さんだけでも、されるという、尋問をされるということで、これ、質問は、鈴木委員さんからだと思いますので、もう一度確認をさせていただいて、手紙をさせていただきたいと、こんなふうに思うところでございますので、そこら辺もお含みの上、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい。ご異議ありませんか。それでは、それぞれ、先ほど申し上げた承認を、本委員会の執刀を求めてまいりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、作用を決定いたします。なお、承認の、次回委員会は12月5日月曜日になりますが、午前9時から村会を開催した後、引き続き午前10時から委員会を開催し、承認尋問を行います。この際何かお発言はございますか。それでは、以上をもちまして委員会を閉会いたします。大変ご苦労様でございました。ありがとうございました。